恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今年は3月の5日の水曜日、教会の暦では灰の水曜日と言いますが、その3月5日の水曜日から受難節連動が始まりました。受難節はイースター前の日曜日を除く40日間を指し、この期間は主イエスキリストの苦難と十字架への道を思いながら、主と共に心を一つにして歩み、また悔い改めの思いを持って日々を過ごします。そこで受難節第二手術の行う朝を迎えて、今日は罪からの清めと許しをテーマに、今お読みいただいた詩編、旧約聖書の詩編第51編から御言葉を読みます。さて、今日私たちは一般社会のこの情勢の中で、正しい価値判断や正しい価値基準を持つということが、それが問われている時代に来ています。正しい価値判断、正しい価値基準、これを持つということは大切だということは、私は繰り返し繰り返しこの礼拝のメッセージでも述べてきました。でそれは政界をはじめ、官界、法曹界、経済界、教育界、さらには芸能界の分野においてもそうです。すべての人が世の中のあらゆる場面で正しい価値判断や価値基準を持って誠実に、そして誠意を持って生きるというその姿が問われている、そういう時代です。でまたそのことは突き詰めていくと、私たちの人としてのあり方、また人としての質というものが問われているということです。例えば私たち人間は自ら倫理的な責任を負う主体です。けれども私たちが自らのその行為に対して倫理的責任を負えなくなるときや負わないとき、それは人として生きるということ、その本来の意味を失うことになります。世俗化されたこの社会にあって、自分一人が良いことをしても何も起こらない、そうした諦めの思いを持ってしまうと、私たちはこの世のさまざまな倫理観や価値観の中に埋没してしまって、その深みにどんどんどんどんと引きずり込まれて落ちる、そして自分というものを見失っていく。新約聖書のヘブライ人への手紙の12章4節、そこには次のようにあります。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがあります。あなたは罪と戦って血を流すまでまだ抵抗したことがあります。大変厳しい言葉がここには語られています。日本のことわざに長いものには巻かれろ、これ英語はね、いろんな訳がつきしないように。今日はちょっとこの英語を発表しました。長いものには巻かれろ。それは自分より力の強いものや上位のものにはとりあえず従っていく。とりあえず従っておくのが無難であると、まあその独策であるという、そういう考え、例えです。いわゆる世間の常識の中に、ですからクリスチャンであっても埋没してしまって、自分一人が良いことを言っても通用しないだろう、いや何も変わらないだろうと、そう判断し、徐々にこの世の罪の意識、常識にとらわれている、こうしたことが起こるんです。それは決して良くないです。で私たちが人としてこの社会で生きていく上で問われているのは、自分自身が 正しい価値判断と価値基準を持って、また倫理的な責任主体としてこの世に存在しているということを、それを忘れてはならないと。2月の最初の礼拝で私たちは詩編の第119編を学びました。その時に読みました詩編119編の9節に、どのようにして若者は歩むべき道、歩む道を清めるべきでしょうか。あなたの御言葉通りに道を保つことですと。私たちクリスチャン、自ら清く歩むためには神の言葉を規範として、それに立つ、それに固執するという、そういう歩みが求められています。そしてこの御言葉から自分自身の在り方というものが常に神から問われているということを、私たちは真剣に受け止めて、そして生きなければなりません。さて、本日の詩編第51編、第51編は詩編の中で7つの悔い改めの詩編、それはここに挙げているように、詩編の6編、32編、38編、51編、102編、130編、143編、この7つです。その悔い改めの詩編と呼ばれる第4番目のものですが、中でも最も有名な詩です。この詩編は1節と2節の表題、新教の訳聖書、日本の新教の訳聖書では表題のところですが、英語の部分ではこの1節2節ではなくて表題の部分になるんですが、そこに書かれているように、ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来たときに読まれたものであるとされています。で、このダビデとバトシェバ、この物語、これは私たちが誰もが覚えなければならない重要な倫理的な課題を教える聖書の物語です。皆さんもこれ読んだことはあると思うんですけれども、簡単にそのことを説明しますと、旧約聖書のサムエル記の下の第11章、下の11章、ダビデが犯した大きな罪の物語が語られています。それはダビデはサウルという王様の後に初めてこのイスラエルを統一した王と、さらにイスラエルの民をペリシテ人などの外敵の圧迫から解放しました。そしてダビデが築いた王国はこの安定をして、ダビデ自らが戦いに出陣をしなくても、イスラエルの全軍は全てにおいて勝利をして帰ってきたんです。イスラエルはそれほどに強い国になっていた。で、この時もダビデの軍勢は戦いに赴いていました。そしてエルサレムの町、このエルサレムの町には夫たちが兵士となって戦地に行っている中で、妻や子供たちが留守番をして無事に夫たちが、お父さんが帰ってくるのを待っていたんです。ある日のダビデは昼寝から起きて王宮の屋上を散歩していました。その屋上から町の様子を見ていたわけですが、そこに一人の女性が水を浴びていた、沐浴をしているのを見ていたんです。その女性がバトシェバでした。バトシェバはダビデのこの軍勢の長であるヨアブの部下のウリアという夫の妻でしたが、ダビデは使いを送って彼女を王宮に迎え入れたんです。やがて彼女はダビデの方を見ごめます。ひとときのジョージというものが事件となりました。けれどもそのことを知ったダビデは何とかしてこの事実、これを消し去ろうと考えました。そこでダビデが計画したことは、バトシェバの夫であるこのウリア、戦地から彼を呼び戻して、しばらく妻バトシェバと一緒にいるようにと仕向けて、バトシェバのお腹の中にいる子があたかもウリアとの間にできた子供であるかのように世間の迷惑を渡そうとした。ところが 戦地から呼び戻されたウリアは、仲間がみんな激戦地で戦っているのに自分一人だけは家に帰ることはできないと言って、彼はバテシェバのところへ行くことを拒みました。するとダビデは上官をヨアブに命じて、ウリアを最前線に送り出し、故意の味方、その軍勢をですね、軍隊を交代させてしまって、ウリアだけを残して、そしてウリアは戦死をする。その報告を聞いたダビデ、これで全てがうまくいったと、自分が犯した会員の罪が発覚せずに済んだと彼は言いました。またウリアの戦死の喪が明けると、ダビデはバテシェバを、彼女を王宮に引き取って妻として、彼女は男の子を産んだ。そのことがこのサムエル記の第2サムエルの11章に記されています。さて、誰にも知られない、誰もわからない、そう思っていたこの出来事は、当然のことながら神の目を誤魔化すことはできませんでした。このサムエル記の11章の27節に、ダビデのしたことは主の御心にかなわなかったとあるように、その罪は決して許されるものではなかったのです。その後、預言者ナタンとしてダビデは一つの例えを聞かせます。それが続くサムエル記の第2サムエルの11章のところです。その例えは、二人の男がある町に、一人は豊かで一人は貧しかったんですが、ある日豊かな男の家に客が来ました。ところが、その豊かな男は自分の持っている多くの羊や牛たちの中からそれをほぐって客に振る舞うのを惜しいでした。そして、なんと貧しい男が自分で買ったたった一匹しかいない、その子羊を取り上げて自分の客に振る舞って戻りました。預言者ナタンはこのことをダビデに語りました。すると、この話を聞いたダビデは激怒します。そしてナタンに、第2サムエルの12章の5節から6節のところですが、主は生きておられる、そんなことをした男は死罪、子羊の償いに4倍の値を払うべきだ、そんな無慈悲なことをしたのだから、とそう言いました。しかしナタンはダビデ、その男はあなた、その男はお前だ。ナタンはダビデを叱責した。このナタンの例え、第2サムエルの12章の、この最初にあるナタンの例えは何を意味しているのかというと、自分が自由な立場ではないウリアです。そのウリアにとってたった一人の妻であるバテシェバ、ウリアは戦争の家に残さなければならない、その自分の妻をダビデに取り上げられたばかりか、自らウリア自身も殺されてしまいました。けれども、12章の9節、なぜ主の言葉を侮り私の意に背くことをしたのかとあるように、王であってもこれが正義と言えるのか、神の正義が通るとこうしたことでできるのか、それがここで問われている。当時の王というのは絶対的な権力者でありましたから、こうした事件は日常的に行われていたのかもしれませんし、ナタンのような王の罪を叱責する預言者は宮廷に出入りするということは許されないといって退けることもできたのでしょう。しかし、この預言者ナタンのダビデに対する、その男はあなただ、その男はお前だ、という言葉を持って問われたときに、ダビデはナタンに対して次のように、第2サムエルの12章の13節です。私は主に罪を犯した、私は主に罪を犯した、私は神に対して罪を犯した。ダビデはこう言いました。 そしてこの私は主に罪を犯したというこの告白をダビデがしたときに、預言者ナタンもまたダビデに対して、その主が、神があなたの罪を取り除かれると言って、こうして罪を告白したダビデに対して、その告白のゆえに主はあなたの罪を取り除いてください、罪の許しを与えてくださるということを言ったんです。さて、このダビデの出来事、このダビデの出来事を受けて本日の詩編第51編が記されたんですが、この第51編は読み進めていくと分かるように、ダビデが犯したその罪と深い関係があります。その関連の中で読まれた悔い改めの詩編。私たちは、例えば自分が罪を犯してしまったときに、どうすることもできません、その時に対して。できることなら、罪を犯す以前の自分に、その状態に自分は戻りたいと思います。けれども、犯してしまった以上、元に戻ることは、これはできない。そこで、私たちは、罪の意識に苛まれていきます。これが人間として責任を負うことができる心の姿でしょう。しかしながら、今日多くの人々はそのような罪ゆえに心が痛む、自分の心が痛む、当たり前の思いすらも起こらないほどに罪意識というものが希薄になっています。そこで様々な問題が生じるわけです。私たち一人一人は確かにダビデのような下院の罪は犯していないでしょう。しゃべりますけれども、主イエスキリストは心の中で情欲を抱いたものを寛容したのであることを何だと言います。この言葉に照らしなさい。誰一人としダビデの罪を非難して、自分には決してそのような罪はないと神の前に告白するということはできません。なぜ神は人間の分、暴虐、怒り、傲慢、偽善、独善、自己欺瞞、不正、不義、ごまかし、嘘、こうしたことを意味嫌われる神。そういう意味において、私たちはもう一度、人として、人間として、回復するために、この罪に対する責任主体であるとともに、それを自分では到底追い切れることはできないということをもう一度神の前に表明する必要があります。皆さん、罪を犯せば次の罪を犯します。罪は罪を生むんです。人が罪を犯してしまったならば、それを本当に心から神の前に悔い改めるのでなければ、それを覆い隠そうとしても、かえって多くの罪をどんどんどんどん犯してしまう。それはまた人の力によって取り去ることができない。私たちが神に対して最も必要なこと、これは悔い改めです。クリスチャンであっても罪を犯さないということはありません。誘惑が多い。でも私たちクリスチャンは、そこで罪を犯してしまったなら、犯した罪に対して悔い改めるその心を持っているんです。これがクリスチャンとしての特質であるんです。さて、詩編の第51編の3節から4節、英語の聖書では1節から2節のところです。そこをご覧ください。ここには罪に対する一つの言葉があります。それは深い。御憐れみを持って、その気の罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。このことで、その気の罪を拭い去り、咎を洗って清めてくださいと、心からの願いが語られています。私たちの心をどうしたらきれいにすることができるのか、清くすることができるのか、 汚れてしまっているその心をどうしたらよいのだろうかという、そういう切実な思いがこの箇所には記されています。そしてこの3節から4節、英語の聖書では1節から2節の言葉は、9節から11節、英語の聖書では7節から9節の箇所でもこれは繰り返し語られています。9節に、ヒソプの枝で私の罪を払ってください、私が清くなるようにとありますが、ヒソプというのはこれは小さな白い花をつける、まあ、低い木です。これはイスラエルの民の清めの儀式で、例えば血や水を振りかけるために使うでしょう。そのことは出エジプト記の12章の22節8節のレビ記、民数記などに記されています。ここでは罪から清くなることを示す象徴的な表現としてこの言葉が使われています。さらに5節から6節、英語の聖書では3節から4節には、あなたに背いたことを私は知っています、私の罪は常に私の前に置かれています、あなたに、あなたのみに私は罪を犯し本命に悪事と見られることをしましたとあります。これは詩人の告白の言葉ですが、あなたに背いたことを私は知っていますと詩人は自分の罪を認めています。しかもそれはあなたに背いたことである、神に対して背いたことであるという罪認識です。この罪認識がダビデの場合のウリアに対して、またはマドシェバに対する罪であり、具体的に相手があるんです。私たちも誰かに対して罪を犯すことがあります。そのことによって悲しむ人がいる、傷つく人がいる、中には頭にくる人がいるでしょう。しかしそうした罪は同時にその人たちをこの地上に命を与えて生かしておられる神に対する尊敬の罪であるということです。ですから6節、英語の聖書では4節のところには、あなたのみに私は罪を犯し本命に悪事と見られることをしましたと、そうです。つまりこの罪の問題というのは全て神の前に問われていることであって、神によって解決しなければならないという理解がここにはあります。そしてこうした罪認識というのは、やはり私たちが罪というものを考える上でとても大事な点です。みんながそうしているじゃないか、これぐらいのこと、それはどうでも大したことではないと思ったり、あるいは誰かがその場面を見ているわけではない、だからいいじゃないかと開き直ってしまう。しかしそれは私たちが自分自身のこの罪の問題というものを非常に軽く扱ってしまうという、神に対する、これは神に対する大きな罪です。続く7節、英語の聖書では5節に、私は戸からうちに産み落とされ、母が私を見守った時も私は罪のうちにあったのですとあるように、私たち人間は生まれながらにして罪のうちに、そしてこの七節の言葉がキリスト教の教義の一つである現在オリジナル線、そのことを示しています。神は全ての人を愛し信頼しております。しかし人間は心から神の信頼に応えることはありません。それどころか神を忘れ、神を信じないで全く完璧なままに生きている、これが聖書の語りの罪です。神を信じて生きるように作られた、全くその反対の生き方をしてしまって、反対の方向を歩んでいる、自分中心、人間本位に生きている根本的な罪を犯しているのであり、それを聖書では現在オリジナルシンというわけです。そしてこの罪から逃れる方法は、私たち人間の力でやろうとする限りそこに逃れる道はありません。けれども私たちが心から罪を悔い、罪を犯さないように決心し、主イエスキリストを通して神に取りなしの祈り、罪の取りなしを願えば 許せない。なぜなら、主イエスキリストは私たち人間の人の罪を許すためにこの世に生まれ、あの十字架上に自らの命を投げ出して神に取りましてくださったのです。さあ、詩人は自らが罪を犯してしまう。しかしそれを何とかして清めてほしい、洗ってほしい、拭い去ってほしいという願いを神の前に告白しました。祈りを持ってそう告白しなければ自分は本当に正しい立場にとどまることができないとそう言ってもらいます。そして12節、英語の聖書から10節で主人は次のように告白します。神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。この心という言葉はヘブライ語で霊と言います。これは物事を考える、決断する、行う、動機づけるという人間の意志が主体となる意味の言葉ですが、詩人はその心をもう一度想像してください。つまり今ある自分の心を取り除いて全く新しい清い心をもう一度私の中に再創造してくださいという意味です。そしてここには創造という言葉がありますが、聖書では常にこれは神だけに対してこの創造あるいは作るという言葉が用いられます。つまりそれは神のみがなされる御業であって、ここにはこの詩人の信仰と信頼に基づいた神への祈りと願いがさらにそれはどのように可能になるのかというと、新しく確かな霊を授けてくださいとあるように、霊がそのことを可能にする。霊は旧約聖書が書かれたヘブライ語でルアハと言いますが、この言葉は風とも訳されます。しかしここでは息、神からの命の息吹という。ですから新しく確かな霊を授けてくださいというのは、神ご自身の働きによって心が再創造される、新しい清い心が与えられるということです。神が自分のうちに働かれて自分のその心を作り変えてくださることによってのみ可能とされる御業である。主人はそう言った。私たちは本日の詩篇第51篇の詩人のように、自らが罪を犯してその罪の家に汚れてしまっているその心を自分の努力でどうにか解決しようとするその次元の言葉ではないということをまず正直認めなければならないんです。聖書は自分の行いや努力によってあなたの罪を解決しなさいとはそう語っていないわけです。もし私たちが自分の力やその努力で、あるいは宗教的な熱心さにおいて自分のその心を清くすることができるとするのならば、主イエスキリストはあの十字架に私たちの身代わりとなってかかる必要はありませんでした。その必然性はなかった。そうなると人は皆一生懸命努力して、あるいは人によっては悟りを開いて清いものになれば良いという、そういうことになってしまいます。けれども使徒パウロ、正しいものはいない、一人もいない、義人は一人もいない、あのローマの信徒への手紙の3章の10節で語るように、誰一人として神の前に清いと認められるものはいない、神の御前では皆罪人。どんなに立派な信仰の持ち主であっても、私たちは神の御前では皆同じです。ですから、新約聖書のヨハネの手紙1、ヨハネの手紙の1の1章の9節、自分の罪を公に言い放すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいとありますように、私たちは罪の問題に関して神の御前に祈って、罪を告白し認めて悔い改めていくしかないのです。そうしかない。神に向かって方向転換をするわけです。そうすることによって神はその告白と 悔い改めに基づいてその人を許す新しい心を創造してください。皆さん、私たちは今受難節、今年のレントの期間を過ごしています。主イエスが十字架にかかられるためにこの世に来られた、そして苦しみの日々を歩まれたというその事実を思い起こしながら、この時期に自分自身のこの心が、心の内側をですね、点検してみましょう。神の恵みを忘れて、愛に神の御前に立ってはいないだろう。これくらいのことをして、何でもない、いつも誰もがしている。この程度のことは当然許される範囲。自分の罪に対して、そのようないい加減な思いを持っていないだろうかと振り返る。認めるべき罪があれば、神の御前に罪を告白して悔い改めるわけです。私たちの歩みにおいて、大切なことは、神によって許されて生きることです。罪を犯して滅びの道に至る、そこにどんどんどんどん進んでいくことではありません。神の許しの恵みをいただいている。罪が拭われて平安が与えられる。これが今さ、とても重要です。そして、新しく生まれるという、主イエスキリストの十字架、その救いを信じて、キリストによって清められ、新しい心をいただいて、なさっています。このことを、もう一度、しっかりと自分が理解をしていけば、この受難節です。レントの日々を主と共に心を一つにして歩んでいこうではありません。大谷さん、今から皆さんが応援している主への悔い改めの思いを、そして感謝を持っていただきます。お世話になります。どうぞお待ちください。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。